に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第357回です。
前回、番組の中でお知らせするのをすっかり忘れていましたが、今回は中の人の都合により、いつもより遅れて配信させていただいています。
ギリギリまでスケジュールが固まらなかったという事情はあるものの、結局当初想定していた通りで大丈夫だったので、とっとと確定しておけばよかったですね。
この週末から、中の人は夏季休暇に入りましたが、休み明け早々慌ただしくなるのが確定しているので、気持ち的にゆっくり休めないのが確定してしまいました。
働きたくないでござる。
中の人の心の声が漏れ出しているんですね。
今年はとにかく暑いので、あまり外に出たくないですよね。
そういう言い訳を重ねて、引きこもりが悪化するんですね。
今年に限っては、引きこもっている方がいいような気もしますけど。
それでは、今回のニュースです。
Apple は、7月26日にリリースした、iOS 14.7.1、 iPadOS 14.7.1 のセキュリティコンテンツを公開しました。今回のアップデートでは、タッチ ID 搭載の iPhone で発生していた Apple Watch の解除不具合が修正されたほか、セキュリティ上の脆弱性が改善され、セキュリティの向上が図られているとのことです。また、メモリー処理を強化し、メモリー破損の脆弱性に対処しているとのことです。
前にニュースでご紹介をしていた、タッチ ID 搭載の iPhone における、Apple Watch のロック解除の不具合が、今回のアップデートで修正されています。また、基地の脆弱性に対する修正も行われていますが、メモリー破損の脆弱性もあったというのがちょっと驚きですね。どのような条件で発生したものなのかは不明ですが、なかなかシャレにならない類の不具合なので、修正されてよかったです。
ペイペイは、決済アプリ、ペイペイの iOS 版において、バージョンアップを行うよう呼びかけています。バージョン 2.48.0 の場合、8月11日からアプリが利用できなくなるとのことで、早急にアップデートを行うことを推奨しています。なお、PayPay は9月以降、最新版のアプリがサポートする OS のバージョンを、Android 版は 6.0 以降、iOS 版は 12.0 以降に引き上げることを表明しています。また、PayPay ではチャージ方法の一つである、ソフトバンク、Y モバイルまとめて支払いに、LINEMOを追加し、 回線と PayPay のアカウントを紐付けた LINE モのユーザーがまとめて支払いを利用できるようになりました。
アプリのバージョンアップを呼びかけている件は、App Store の自動アップデートを有効にしているのであれば、あまり意識することではないと思いますが、この手のアプリの場合は最新版にしないことのメリットはあまりないと思いますので、積極的にアップデートをしてしまった方がいいと思います。対象の OS バージョンの引き上げについては、アプリ開発のことを考えてもある程度やむを得ないところもありますが、古い端末で利用しているユーザーは、そろそろ端末の切り替えを考慮してもいいのではないでしょうか。最後に、LINE モでまとめて支払いが利用可能になった件、これは本当に良かったと思います。先日、中の人はうっかりチャージするのを忘れていて、急遽まとめて支払いでチャージしたんですが、とっさの時に使えるのはとても便利です。LINE モではこれまで利用できなかったということで、これまで一応ソフトバンクの料金ブランドでありながら不便な状態にあったわけですが、これでようやく不便から解放されます。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
楽天モバイルは今年の1月の発表会でキャリアメールを2021年の夏頃に提供開始予定として発表していましたが、この提供時期を2021年内に変更する発表を行いました。同社の広報担当者によると、延期の理由はユーザーへのサービス提供にあたって万全を期すためとしています。なお、総務省では年内にもキャリアメールのアドレスを他社へ乗り換え後も使えるようにするポータビリティ制度を実現させる方針ですが、楽天モバイルは今回の延期はそれとは関係ないとしています。
そういえばそんなこと言ってたな、という感じですっかり忘れていました。ここに来て相次いで夏に予定していたものを年内に延期しているのって、やっぱり元々の計画が甘かったのでは、という感じもしてくるんですが。まあ、中途半端な状態でリリースされて、いろいろと問題が出るよりは賢明なのではないかと思います。
NTT ドコモは、8月下旬に提供開始予定のホーム 5G に対応するホームルーター HR01 の事前予約を8月12日10時から開始することを明らかにしました。ホーム 5G は 4G または 5G のネットワークを月間のデータ通信量無制限で利用できるホームルーターです。無制限ですが、ネットワークの混雑状況によって通信が遅くなる、接続しづらくなることがあるほか、当日を含む直近3日間のデータ通信量が特に多いユーザーは、それ以外のユーザーと比べて速度が遅くなることがあるとのこと。なお、サービス開始を記念して3000ポイントを還元するキャンペーンも実施するとのことです。HR01 はシャープ製、Wi-Fi 6やビームフォーミングに対応。同時接続は Wi-Fi が64台、有線が1台まで対応するとのこと。SIM カードは専用のものが提供されるとのことで、他のスマートフォンやタブレットに差し替えて使うことはできないとのこと。引っ越しなどで住所が変わる際は、 住所変更の届出が必要ですが、出張や旅行など一時的な滞在での利用は主な用途として想定していないため、登録住所の変更回数などを制限することも検討中とのことです。
ソフトバンクは以前から、AXGP のネットワークを使用したソフトバンクエアーという似たようなホームルーターサービスを提供していますが、ドコモは 5G にも対応したホームルーターの提供を開始します。以前はあまりこういうサービスに興味がなかったんですが、全くネットの利用がなかったところに新規にネットを引かないといけないような場合に、結構重宝しそうなサービスだなと感じました。光を引くのが一番いいのは間違いありませんが、プロバイダーの契約とか、いろんなセッティングとかの手間を考えたら、こういうサービスを利用するのも一つの方法なのかもしれないなと感じるところはあります。先日、ある機器をネットにつなぐ必要があって、その手段として有線 LAN に接続できる Wi-Fi ルーターを使用するという事例を見たばかりだったんですが、ホームルーターも考えようによってはいろんな使い方ができるのかもしれません。今回のニュースは以上です。
ここで皆様にお知らせです。8月7日から、ゆくもばでは Discord のサーバーの試験運用を開始しました。
タックポッドキャストさんのパクリですか？
ゆくもばでは、以前からスラックやディスコードの試験運用をしてきたことがありますが、参加者があまり伸びないということで運用を取りやめてきたという経緯があります。スラックは、あまりに多機能すぎて複雑で使いこなすのが難しいという理由もあったんですが、その意味ではディスコードの方がコントロールはしやすいかもしれません。
以前ニュースで取り上げたことがありますが、ディスコードはプレイステーションへの統合も予定されているので、将来的にいろんなことに使えそうです。
今回ディスコードを選定したのは、そのあたりも含めて、今後実施を考えていることに使うツールとしてディスコードが最適と判断したというのが理由です。具体的にはまだ調整や準備の最中ですが、ディスコードに参加いただける方が多ければ、実現の可能性はより高まります。まだ試験的に運用を開始した段階なので、番組へのコメント受付の窓口として正式には開いていませんが、今後参加者が増えてコメントをお寄せいただけるようになったら、正式に受付の窓口にしていきたいと思います。
これまで実施は難しそうと見送ってきたことも、実施のめどが立つようになったのは、M1 Mac に買い替えたから、というのもありそうですね。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、#YUKUMOBA です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、 それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりモバっていってね。ゆくモバは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。